そして日本でもアダムスキーのことやこの良い宇宙人の真実を特に追求している方は韮澤純一郎さんですね。タマ出版の編集長さんなんですけれども、テレビでもテレビたけしのテレビタックルなどに出演しているすごいおなじみの方だと思いますけれども、私は最近この方の本を読んだりして、すごく真剣に活動されている方なんだなということで感銘を受けました。で、彼はテレビではなかなか言えないんですけれども、書籍の中ではバンバンと、トップシークレットの秘密の興味深い話をたくさんしています。で、私が読んだ本は宇宙人がなぜ地球に来たのかという本と、もう一つ一番最近出ている本は UFO 出現は地球大変動の警告だ、ついに解明された人類の進化計画、暗号コードが割り出す前立の近未来という本。これはとてもとても興味深い、誰も言っていないことを言っています。その話を今日これからしていきたいと思うんですけれども、この話を読んでちょっとこう衝撃を受けて、他の情報も調べた上での何を言われているのかということをこれから話しますけれども、これが 100% 真実かどうかは私もまだ分かりませんが、こういう情報を得たということでお話をしていきたいと思います。それはこの近未来に、この地球にこうハルマゲドンのようないろいろなこう大災害とかが起こってくるということなんですね。そしてその時に私たちは2つの選択というか機会があって、1つはその自分で自分たちを自滅させてしまうか、もう1つの機会はその時にたくさんの人が目覚めて、そして、より良い社会の方にシステムを移行していって、そしてフリーエネルギーとかを使って、そしてこうたくさんこう働きすぎているようなそういう社会から卒業していって、そして本当に自由な自分たちの人生を謳歌できるような社会を作っていくという、そういう機会が今あるというふうに言われています。そしてその移行アセンションを良い宇宙人たちはもうずっとそのハルマゲドンが起こってくるということを知っていて、それをその地球を救済する計画っていうのをもずっと持っていたようなんですね。その計画をスペースプログラムっていうふうに呼ばれているんですけれども、その計画はいつどのように計画されたかというと、どうも2000年以上前に、そのエルサレムの近くで、そのユダヤ教の特にエッセネ派と言われている、なんかこう先鋭的な精神的スピリチュアルにすごくこう長けているグループがあったんですね。そのグループはもちろん良い宇宙人ともコンタクトをしていて、でその時に、2000年以上先なんですけれども、こういう地球にハルマゲドンが起こるということを聞かされて、でそのことに対して何かこう助けなければいけないということを感じて、このスペースプログラム、地球救済プログラムを作ったそうなんですね。でなんと驚きなのは、この地球救済プログラムの中にイエス・キリストの誕生と、そのハルマゲドンの時にイエス・キリストが再び戻ってきて地球を救うという、そういう助けをするというキリストの再臨のことが、計画として予定されているという、予定したということなんですね。でこれがもう本当に誰も話していないけれども、この UFO とキリストがどうしてつながるんだろうっていうふうにすごい不思議に思うんですけれども、実はそういうその宇宙人、良い宇宙人というのは実はこう、天使のような、私たちの、神様とは言わないまでも神様の使いのような存在なんですね、進化した宇宙人たちは。ですから私たちは昔からその崇めてきた存在なんですね、天使として。ですからその天使の宗教側などに宇宙、 UFO が書かれていたりとか、日本でもログはこう神様として祀られていたんですが、実際はその宇宙人 だということなんですね。その神は、神とか天使はですね。ですから、そのよく考えてみると辻褄が合う話でもあるということなんですね。ですから、まあ、ここでの発見は宇宙人、キリストは宇宙人とのその計画の中でキリストがの存在が あるということなんですね。で、それを裏付けるような話が3つあります。まあ、簡単に今日はもう要点だけをお話ししますけれども、その一つは1947年にロズウェル UFO、 ロズウェルというアメリカの場所で UFO が墜落した事件があったんですね。有名な事件ですけれども、その時に UFO の中に実はこう旧約聖書が発見されたということなんですね。 なぜ旧約聖書の写本が UFO の中にあるのかということが、やはりこの宇宙人とキリストとの関係が深いということを意味してるんですね。もう二つ目のシンクロニシティは、このロズウェル事件と同じ年、1947年にエルサレムの近くのクムラン洞窟というところで、視界文書というその古いその旧約聖書の原本のような巻物が発見されたんですね。まあ、羊飼いのような人がこう羊がこう洞窟の中に入っていくのを追いかけていった時に壺を見つけて、その壺の中にヘブライ語で書かれた巻物が発見されたと。それがどうも本物の、大昔の旧約聖書のヘブライ語で書かれたものだったということが、いろいろな鑑定から分かっているそうなんですね。まあ、これは、まあ、シンクロニシティと言えるかと思います。で、その内容もやはりその旧約聖書の中の特にダニエル書と言われている部分なんですけれども、終末予言をされている部分なんですね。そのハルマゲドンというこのいろいろな災害が地球にやってくると、で、その時に地球を助けるためにキリストが、メシアが再臨するという、そういう話のところの話がこう発見されていると。まあ、わざわざ発見させたのかなっていうような予想もできるんですけれども、まあ、そういう偶然があります。で、3つ目の偶然は少し前なんですけども、1916年にポルトガルでそのファティマの予言、ファティマの奇跡と言われていて、その3人の子供の前にマリア様が現れたということなんですね。マリア様はその時に、毎月13日に私は現れるからここに来なさいと、その時にメッセージをあなたたちに渡すので来てくださいというふうに言って、そして消えていったそうなんですね。で、その時にやはり太陽がこうぐるぐる回っているという表現でされてますけども、それはその光がぐるぐる回っているというのは、どうもやはり宇宙船、宇宙人 UFO に乗って、 それをその太陽がぐるぐる回って動いているという表現をされたのではないかなと思います。まあ、UFO という存在がほとんどまだなかった時代だと思うんですね。ですから、そういうふうに言われていて、このファティマの奇跡は実はローマ、バチカンでその奇跡として正式にその聖なる加入が行われたということで、奇跡として認定されてるんですね。まあ、実際にその後毎月13日7回にわたってマリアが出現して、だんだんこう目撃者が増えていって、そのマリア様がいろいろメッセージをされるのを見たり聞いたりしている人が何万人、7万人とか10万人とか出たそうなんですね、全てで。ですから、そしてその時に湧き水が出て、その水を飲んだ人たちが病気が治ってしまったりという奇跡があったということで、これは本物の奇跡ということでバチカンから認定されたということです。ですから、このマリア様の予言も こう3つの予言があるんですけども、それをバチカンはとても丁寧というかこう尊重して扱ったと言われています。で、2つ目の予言は、まあ、第一次世界大戦の終わりが一つ目の予言で、第二次世界大戦がもうそろそろ始まるというような話が第二の予言で、第三の予言は1960年までは隠しておいてくださいというふうに言われていたそうなんですね。で、1960年になった時にもバチカンは結局、まあ、公開をしたんですけれども、どうも嘘の公開をしたというような話があって、それはそのローマ法王が暗殺される危険があるという話だったんですね。で、実際にどうも暗殺されてしまったようなんですけれども、でもそれはその隠しておくにはちょっと小さすぎる話のようにも聞こえて、まあ、多くの人が実はもっと大きな話があるのではないかというふうに言われています。でもこれはまだバチカンで秘密にされている話です。そしてまあ予想されるのは、この第3の予言は実はまあ地球にハルマゲドンが近未来に起こると、その時にジーザスが、キリストが再臨して地球を救済していく、助けをしていくという予言だったのではないかなというふうに予想している人がいます。まあ実際にこれをもし公開してしまったら、世界中のキリスト教信者たちをはすごくこう反発するのではないかなというふうに予想されると思うんですね。日本よりも世界、ヨーロッパとかは世界はこのキリスト教の国が多いですから、やはりこのジーザスが本当に再臨するなんていうことをバチカンが言うわけにはいかないですね。ましてやこう生まれ変わりのことも否定してますから、そうすると今までのキリスト教は何だったんだという話になってしまいますので、やはりこれはなかなか公開できないと。でもこう1960年に公開したい、してもいいと言ったのは、やはりもうそれが近いからだということだと思うんですね、うん、そしてそのニラ沢純一郎さんの説によると、このどうもアダムスキーとこの会った金星人が実はジーザスだったのではないかということを彼は唱えています。これは私もちょっとまだクエスチョンで、そのハルマゲドンのようなことが起こった、まあその日本に原爆が落とされて起こったとも言えますけれども、起こってないともまだ言える、まあ、もしかしたらこれからそのハルマゲドンが起こってで、ジーザス、キリストが再臨するのではないかなというふうにも予想できます。これはちょっと、もちろんこれが本当かどうか誰にも、まだそれが起こるまでは誰にもわからないと思うんですね。ですけれども、まあ、一情報としてこうやってこのいろいろな本当にこうトップシークレットにされているような情報を読み解いていくと、いろいろなことが分かってくるような気がします。ですからここで大きな発見は、やはりこの支配者層がなぜそのずっと UFO のことをトップシークレットとしていたのかっていうのは、このフリーエネルギーの公開を避けたいということが一つですけども、もう一つはこのキリストの再臨、まあ、キリストが地球をこう助けようとしているということが本当だということがもしみんなに分かってしまったら、民衆が本当にこう目覚めてしまって立ち上がって、この今のシステムをみんなでもうやめよう、なくそうという動きが本当に加速してしまうからだと思うんですね。ですからこの宇宙人とかこういうこの予言の情報を全て、まあ、ただの陰謀論とかそういうよく分からない話として片付けているというのが現実なのではないかなというふうに思います。まあ、そして一説にはこのアメリカのトランプ大統領も実は地球救済計画の 中の一人として活動されているという話も実はあります。まあ今日の話はとても壮大なのだったので、賛否両論がたくさん出る話だとは思いますけれども、ぜひあなたの、ご意見もよかったら聞かせていただけたらと思います。まあこの壮大な話はいろいろこうもう少しこれからどんどん深めていきたいと思いますので、また次回を楽しみにしていてください、今日もどうぞ素敵な一日を過ごしてください。どうもありがとうございました。